今日は詩編の137編です。このところには祖国を思う思いが語られてあります。一節にバビロンの川のほとり、そこに私たちは座りシオンを思い出して泣いたとあるわけですけれども、おそらくこれはバビロンに捕囚となったレビ人あるいは祭司であった人が歌ったのではないかと思われるわけです。二節のところに町中の柳の木々に私たちは盾ごとをかけた。この盾ごとは神殿において賛美をするときに使われた楽器であろうと思われるわけです。しかし三節に私たちを捕らえてきた者たちがそこで私たちに歌を求め、私たちを苦しめる者たちが余興にシオンの歌を一つ歌えと言ったからだとあるわけです。まあ、賛美は神様に捧げるものであるわけです。当然彼らはエルサレムを追われ、そしてまた神殿は完全に破壊されて、賛美するそのような心はもうなかったのではないだろうかと思います。4節にどうして私たちが異国の地で主の歌を歌えるだろうか、もう彼らはうなだれ悲しみの中にあった、もう賛美するどころではない、もうそんな気持ちもないというような思いであったであろうと思います。しかしそれでも五節を見ると、エルサレムよ、もしも私があなたを忘れてしまうなら、この右手もその巧みさを忘れるがよい。それはもうこのエルサレムを忘れることができない、その死体求める思いがこの詩人のうちにあったことを思わさせられるわけです。また6節にもしも私があなたを思い出さずエルサレムを市場の喜びとしないなら、私の舌は上顎についてしまえばよい。エルサレムを市場の喜びとする、そのところに神殿があり神の栄光が輝かされて、そしてそこで奉仕をしていた、それらのことをこの思い出すということであるわけです。まあ、7節に主を思い出してください、エルサレムの日に破壊せよ破壊せよ、そのもといまでもといったエドムの子らを、まあ、エドムっていうのはもともとはこのイスラエルと同じ民であったわけですけれども、別れ出てしまい、そしてイスラエルに敵対するものとなってしまった。そしてエルサレムの崩壊を彼らはあざけり喜んだということであるわけです。そして8節には、娘バビロンよ、荒らされるべきものよ、幸いなことよ、お前が私たちにしたことに仕返しする人はとあるわけですけれども、まあ、やがてはバビロンも崩壊していく、そのようになってしまうのだ、まあ、この詩人は言っているわけですけれども、まあ、私たちは今新約の恵みの中に生かされているわけです。この旧約の時代においてはイスラエルは神に逆らい不従順となり偶像礼拝に陥ってしまった。もうこの世のものをしたい求めたゆえにエルサレムは攻められ、そしてまた神殿も壊されてしまうというような状況の中に陥ってしまったわけです。そしてそのことによってこの一節にあるシオンを思い出して泣いたというような悲しみの中にある、まあ、私たちはここから学ばなければならないわけです。私たちは同じような過ちに陥ってはならない。そして私たちが死体求めるというのは実はこの地上のエルサレムではないということです。私たちは天のエルサレム、神の国を主体求めるということであるわけです。イエス様はまず神の国と神の義とを求めよ、そうすればすべてのものは添えて与えられるであろうと約束してくださった。 私たちがしたい求めるものは実は地上のエルサレムではなくて天の御国を私たちはしたい求めていく、そしてそのことがいつも私たちの心の中にあるべきだということを教えられると思います。もし彼らが絶えず神様をしたい求め、そしてまた主の道に歩んでいたならばバビロンによって滅ぼされるということはなかったはずです。彼らの心が神様から離れていってしまい、またこのようなバビロンの捕囚という状況に陥ってしまっている。4節にどうして私たちが異国の地で主の歌を歌えるだろうか。しかし歌えるということがあるわけです。それは使徒の働きの16章を見るとパウロとシラスはマケドニアの叫びを聞いて、彼らは最初は同国のユダヤ人に福音を伝える、でもマケドニアの叫びを見たときに彼らは海を越えて渡っていったわけです。そしてそこで彼らが受けたものは何だったのか。ピリピで迫害を受ける、鞭を打たれて、そして牢屋の中に入れられる。じゃあそのところで彼らはこの詩篇の記者と同じようにうなだれていたんだろうか。全くそうではなかったわけです。あの極悪の中で賛美をですね歌っていた。そして囚人たちはそれを聞き入っていた。そしてその中に地震が起こり、極悪の戸は全部開いて、彼らはそこから出たわけですけれども、誰一人逃げなかったわけです。そしてこの獄屋の看守はもう救われるためにはどうしたらいいんでしょうか。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。もうその看守の家族は全員救われたということがあるわけです。私たちはこの旧約の時代に生きているのではないわけです。どうして私たちが異国の地で主の歌を歌えるだろうか。そうではなくて、私たちはご聖霊の励ましと慰めをいただいて、たとえ異国の地のようなですね、そういう状況の中にあっても、実は私たちはもう詩と礼と賛美の歌を神様にお捧げしていくことができるということであるわけです。6節にエルサレムを市場の喜びとしないならとあるわけですけれども、私たちは神の国を市場の喜びとする。そしてまた必ずイエス様は来られて、この地上においても一切を支配し、ご自身の栄光を表してくださる。7節8節にエドムやバビロンのことを出ていますけれども、しかしイエス様は迫害する者のために祈りなさいということを言われたわけです。敵を愛せよ。私たちはその新約の恵み、それはイエス・キリストが十字架にかかってくださり、まず私たちを許してくださった。私たちを愛してくださる方は誰か。十字架にかかり死の中からよみがえってくださったイエス様が私を愛してくださっておられる。ですから私たちが復讐する必要は一つもないわけです。神様ご自身がやがて裁きの時に公平に裁いてくださる。私たちはそのことを信じ、全てを主の手に委ね、また私たちは何よりも神の国、天の御国をしたい求めるものとさせていただきたいと思います。